本日の聖書の箇所は出エジプト記40章33節から35節です。それとレビ記1章1節から9節、旧約聖書第2版をお持ちの方は155ページと156ページ、第3版をお持ちの方は169ページと170ページです。司会者がお願いいたします。出エジプト記40章33節から35節。また、幕屋と祭壇の周りに池を設け、庭の門に垂れ幕をかけた。こうしてモーセはその仕事を終えた。その時、雲は会見の天幕を覆い、主の栄光が幕屋に満ちた。モーセは会見の天幕に入ることができなかった。雲がその上にとどまり、主の栄光が幕屋に満ちていたからである。レビ記1章1節から9節。主はモーセを呼び寄せ、会見の天幕から彼に告げて仰せられた。イスラエル人に告げて言え、もしあなた方が主に捧げ物を捧げるときは、誰でも家畜の中から牛か羊をその捧げ物として捧げなければならない。もしその捧げ物が牛の全焼の生贄であれば、傷のないお牛を捧げなければならない。それを主に受け入れられるために会見の天幕の入り口のところに連れてこなければならない。その人は全焼の生贄の頭の上に手を置く。それが彼をあがなうため、彼の代わりに受け入れられるためである。その人は主の前でその若い牛をほふり、祭司であるアロンの子らはその血を持って行って、会見の天幕の入り口にある祭壇の周りにその血を注ぎかけなさい。またその全焼の生贄の皮を剥ぎ、生贄を部分に切り分けなさい。祭司であるアロンの子らは祭壇の上に火を置き、その火の上に焚き木を整えなさい。祭司であるアロンの子らはその切り分けた部分と頭と脂肪とその祭壇の上にある火の上の焚き木の上に整えなさい。内臓と足はその人が水で洗わなければならない。祭司はこれら全部を祭壇の上で全焼の生贄として焼いて煙にする。これは主へのなだめの香りの火による捧げ物である。そして主はモーセを呼び寄せと題して、福原神学生から御言葉を取り継いでいただきます。
一言お祈りいたします。愛する主よ、あなたの尊い皆を心より賛美いたします。これからこの者のこの説教の奉仕に携わされていきます。主よ、どうぞこの唇を清めてください。御霊様が力を与えてくださいますよ。御手に委ね、主イエスキリストの皆を通してお祈りいたします。アーメン。日曜日の朝、私たちクリスチャンは主に捧げるためにこの教会に向かいます。忙しい現代にあって、クリスチャンは自分の意思で日曜日教会に行くことを選び取っています。教会へ向かう途中、教会とは違う方向へ進む人々を見ながら教会へ向かいます。また日々の生活の中、さまざまな問題が起き、悩み、苦しみ、 悲しみながらも、それでも日曜日には教会へ向かうのです。しかし私たちはいつの間にかこの教会へ向かう、このことが習慣や義務的になっていったりしないでしょうか。私自身、日曜日、今朝もまた教会へ向かうとき、ふと問われるのです。本当に主に礼拝を捧げること、心から喜んでいるのか、本当に喜んでこの教会に、主の前に出ようとしているのか、問われるのです。どこか形式的になっていったりしないかと。主がキリストの十字架によって、私たちの罪を許し、見舞いに招いてくださった感謝の応答としての礼拝であるはずなのに、いつの間にか形式化し、喜びがなくなっているように思えるのです。本日改めて、私たちが教会へ向かう目的、それはどのようなお方が私たちを招いてくださっているのか、どのようなお方に私たちは応答しようとしているのか、そのことをこのレビ記一章を通して皆さんと共に考えていきたいと思います。このレビ記一章一節は、主はモーセを呼び寄せという言葉から始まります。私たちがこのレビ記を通読するとき、何か突然始まるように思ってしまいます。しかし原文では、この主はモーセを呼び寄せという言葉の前に、そしてという言葉が入っています。これはこのレビ記が、このレビ記の前の出エジプト記からの続きであることを示しています。それは先ほど読んでいただいた出エジプト記40章33から35節、その続きなのです。そこには会見の天幕の完成の出来事が書いてあります。モーセが主に命じられた通りに会見の天幕を完成させました。そして完成したその時、会見の天幕に主の栄光が満ちたのです。これは主が約束してくださっていたことでした。会見の天幕に主のご栄光が満ちること、この会見の天幕を命じられる通りに作るならば、主はイスラエル人の真ん中に住むと約束しておられました。しかし会見の天幕に主の栄光が満ち、主の御臨在を目の前にしたとき、誰も近づくことができなくなった。主は約束してくださったのに、なぜ人は近づけなくなったのでしょうか。これまで一番近くで神と交わりを持っていたモーセも入れなくなったと記されています。なぜでしょうか。ここで主のご栄光、主のご臨在に近づくということはどういうことなのか、そのことをはじめに考えたいと思うのです。預言者イザヤは、神の栄光、聖なる万軍の主を、その栄光を見せられたとき、イザヤはご自分自身が主の前に汚れたものであるということを、その立ち位置を自覚し、私はもうダメだと告白しています。主のご臨在、主のご栄光にそのまま近づくならば、汚れた罪人には絶望しかないということです。そのことをイザヤは告白したのです。主と自分の立ち位置を自覚するならば、主のご栄光、主のご臨在に触れるということは、罪人の私たちにとっては、そのままでは決して近づくことができず、絶望であり死を意味するのです。 私は受洗して間もない頃、このイザヤ書を教会で学んでおりました。このイザヤのように聖なる神を見せられたら桑原さんはどう思いますかと問いかけがありました。私はもっと見たいですと答えました。でもそれは自分の罪、神の前における自分の立ち位置をどういうものか理解していなかった。モーセもまたイスラエル人も今主の栄光で満ちた会見の天幕を目の前にしています。モーセとイスラエル人は自分たちの置かれている立ち位置を自覚しています。近づきたくても近づけない、身動きが取れません。そこには恐れがあり、聖なる神の御臨在がどういうところかを分かっていたからです。まさにこの状況から主がモーセを呼び寄せられたのです。このレビ記1章1節はこの主の側からの招きから始まるのです。私たちが教会へ向かうことができるということは、まず主の招きが初めにあったからです。罪ある私たちは主との関係が完全に断たれていました。主の御臨在に近づくことも決してできませんでした。しかし主はもう一度私たちを御前に招こうと、私たちが御前に近づくことを許してくださったのです。私たちが何か御前に招かれる資格、近づくための資格を持っていたわけではありません。主が一方的に恵みのゆえに私たちを呼び寄せてくださったのです。ここでまず初めに覚えたいことは、私たちが教会へ向かうのはこの主のこの招きの感謝の応答だということです。続いてこの主の招きから始まるレビ記ですが、私たち人は罪あるゆえに神の御前にそのままで近づくことはできません。そのような罪人が神の御前にそのままの状態で出れば、そこにあるのは死のみです。しかし主はそのような罪深い私たちを御前に招こうとしてくださっています。そして主は御前に近づく方法を教えてくださいました。その方法とは、まず近づくために生贄という捧げ物を捧げるということでした。この生贄という捧げ物を捧げることにより主に近づくことが許されたのです。そしてそれは主の定められた方法でなければなりません。このレビ記1章には全焼の生贄の規定が記されています。まず2節に家畜の中からと記されています。生贄は家畜であると限定されているのです。動物ならば何でもいいというわけではありません。この当時の家畜は一頭一頭非常に大切に育てられていました。聖書ではよく羊飼いが出てきて羊を大切にする羊飼いの様子が書かれています。そのように一頭一頭家族のように大事に育てられていました。そしてこの生贄がこの大切に育てたその中でも最上の家畜でなければならなかったのです。続いて3節にはこの家畜の中から傷のないお牛と言われています。ここで重要なのは傷のない生贄です。傷のない生贄が求められているのです。傷のない生贄ですから、 完全な生贄と言い換えることができます。最上の生贄が要求されています。捧げる人は日々家畜を育てながら怪我をしないように、そして痩せ衰えないように注意深く愛情を込めて育てていきます。そして日常の生活の中で捧げる人の心の態度も明らかになります。決していい加減な態度でこれぐらいでいいかという妥協は許されません。主が求められるものは最上の生贄と、その生贄とともに捧げられる人の心の在り方なんです。創世記のアベルとカインもそうでした。あの出来事も神が受け入れてくださったのはアベルとその捧げ物でした。あの時は捧げ物の種類が問題ではなく、捧げる側の心の在り方が問われているのです。レビ記では生贄の種類が決まっていますが、その心の在り方はアベルとカインの時と同じく変わっています。主に対する心の態度が共通して問題になっているのです。捧げる人は大事に育てた家畜を自分の手で会見の天幕の入り口に連れてきます。他の人に頼むのではなく自分自身の手で連れてくるんです。それはその人自身が主に近づくために、そして主に受け入れられるために自分自身で連れてくるのです。そしてその生贄となる家畜の頭の上に手を置きます。捧げる人が手を生贄の頭の上に置く行為は、その人の罪を生贄に移行すること、すなわち捧げる人の罪の代わりにその生贄が背負うことを意味しています。またこの手を置くと訳されている元々の言葉は寄りかかるという意味をも含んでいます。この意味を考えると、単純にこの片手を乗せるのではなく、両手でその生贄にぐっと体重をかけます。そのことの意味は本当に重いものです。単に置くのではないです。体重をかけてその人の心もすべてその生贄に罪を告白しながら捧げるということになります。よって移行されたからといってその生贄と関係が途切れるわけではありません。罪を告白するとき、身代わりとなる生贄に対して捧げる人はどのような思いだったのでしょうか。愛情を込めて育ててきた生贄です。その生贄に対して複雑な思いがあるのではないでしょうか。ある意味その生贄と捧げる人は一心同体です。そのような複雑な思い、そのような思いを持ちながらその生贄を送ります。これは捧げる本人が行うのです。非常に厳粛な時です。一つの命が自分の身代わりとなって目の前で絶たれるのです。しかもそれは単に生贄が贈られただけではなく、その生贄は捧げる人自身なのです。本来であれば自分自身がそこで裁かれ贈られなければならなかったことでした。しかし生贄という身代わりによって捧げる人は主の前に受け入れられ、主の前に生かされたのです。 そしてそこで流された血は祭司が祭壇の周りに注ぎかけます。生贄は部分に切り分けられ、祭壇の上で燃やし尽くされます。この全焼の生贄の特徴は、すべてが焼き尽くされます。それはすべて主に捧げますという意味が込められています。そしてその祭壇から祈りの象徴とも言われる煙が主の前に立ち上るのです。この全焼の生贄は主に近づく者の主に対する全く献身を表しているのです。主はご自身の栄光をご臨在に近づけようと、傷のない生贄という方法を用いられました。本来であれば主に近づくことができなかった私たちです。しかし主の側から主の方法によって近づくことが許されました。この主の招きへの心からの感謝を覚え、主の招きに応える者の心からの全く献身を求めておられるのです。この応答がレビ記の最初に書かれてあることがある意味必然的なことでした。それでは現代の私たちは、この主の招きに応えるためにこのレビ記にある生贄制度をどのように適用していくことができるでしょうか。生贄制度自体はイエス・キリストのただ一度の十字架の御業によって完成を告げました。私たちは現代にあって家畜という生贄を捧げる必要はなくなりました。イエス・キリストが主に受け入れるために完全な生贄となり、大祭司となってください。そのことを信じる信仰を通して、今私たちは主の前に近づき、御前に出ることが許されています。本日礼拝を捧げ、賛美し、祈ることが許されているのです。それではこの礼儀は全く関係なくなるのでしょうか。そうではなく、これまで見てきました。私たちの心は変わらず問われ続けています。私たちが主の前に出るその時の心はどうでしょうか。私たちはキリストを通して礼拝を捧げるとき、本当に心から捧げているでしょうか。レビ記において生贄を捧げる瞬間だけでなく、家畜を育てるとき、日常の歩みが問われていました。傷のない生贄を準備するために、その捧げる人の最善の態度が必要でした。私たちがこの礼拝だけでなく、今日から始まる一週間を、次週の礼拝までどのように過ごしているかも同時に問われることになります。私はこの説教の準備をさせていただいているとき、受選した時の私自身の献金の態度のことを思い出しました。10分の1という献金は給料の総支給なのですか、手取りなのですかと、本当に素直に牧師に質問しました。今考えますと、当時の私の献金に対する姿勢、形だけであって、その心は献金を惜しんでいた、そのように思います。 また服装なども考えさせられます。例えばこういうワイシャツにアイロンをかけるかどうかって。例えば私たちが非常に身分の高い方に招待されたとします。その時は本当に総理大臣としましょう、本当にいいものを着ていこうと非常にお金をかけて準備すると思うのです。しかし私たちが知っている方はこの総理大臣よりも比べることのできない本当に非常に偉大なお方です。毎週その方の前に出ます。しかしどこかでがまあいいかなど、本当にどこかでが緩んでしまっている。自分自身が問われることに気づかされます。何を着るか何を着ればいいか、人と比べるのではなく、今どのような方の前に私は出ようとしているのか、すると必然的にどのような服装かはその人が示された通り出ると思うのです。私たちがどのような方の前に今出ようとしているのか、どのようなお方の前に今捧げようとしているのか、日々の生活の中で私たちに与えられている御言葉を通して主の臨在に触れ、自分自身の罪を示され、しかしそのようなものを許して招いてくださる神への恐れと感謝を持っての礼拝なのか、聖なる神の前に出ている自覚はあるのか、その心の態度が問われているのです。私たちが今礼拝を捧げることが許されているのは、はじめに主が私たちを招いてくださったからです。私たちの罪ゆえに決して近づくことのできなかった主との断絶した関係が、主イエスキリストの十字架により私たちは主に近づけられ、受け入れられ、主の前に生かされるようになったのです。その応答がこの礼拝なんです。そして具体的に祈りや奉仕、献金などあらゆることをもって主に捧げようとするのです。一つ一つの具体的な現れは決して人と比べて比較するものではありません。私たち一人一人主の前に出る心の態度の現れだからです。主の御前に最善を尽くしているのかが問われています。今朝私たちはもう一度自分自身に問い直し、また覚えたいと思います。どのようなお方が私たちを招いてくださったのか、そしてどのようなお方にどのように私たちは応答しようとしているのでしょうか。私たちが満たされるためにというものが第一番の前提ではありません。私たちの自己満足の礼拝ではなく、また日常ではなく、主に受け入れられるためにいつも最善を尽くし、主の招いてくださった喜び、救われた喜びを覚え、今日から始まる一週間を歩まされたいと願います。お祈りいたします。愛する主よ、あなたの御名を心より賛美いたします。に罪あるゆえに、あなたのご栄光、ご臨在の前に 近づくことのできなかった私たちです。近づく方法さえも知りませんでした。しかし主が本当に憐れみの中、本当に恵みのゆえに一方的に私たちをその断絶した状態から招いてくださいました。しかしそのまま近づくのではなく、今私たちは主イエス・キリストのあの十字架の御業によって近づくことが許されました。本当にそのことを信じるゆえに私たちは御前に今近づき、礼拝を捧げ、賛美し、祈ることが許されています。主よ、どうぞこの救われた喜びを本当に心から覚え、日々歩み続けることができますよ。私たちの歩みは確かに現実目の前にさまざまな課題チャレンジが与えられます。しかしその問題の背後に主がおられ、本当にそこから主が招いてくださることを本当に覚えることができますように、主よ、どうぞこのキリスト者お一人お一人を本当に励まし導いてください。この時を感謝し、主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。